社会面、暮らし面などからです。最初に社説です。皇室典範改正案、総意、ほど遠い暴挙だ。皇室典範などの改正案が衆院を通過した。象徴天皇制の将来を左右する重大な内容だが、議員運営委員会での審議はわずか3時間で、高市早苗首相も出席しなかった。世論の慎重論が高まる中、この短時間での採決は暴挙としか言いようがない。象徴天皇の地位は憲法1条で国民の総意に基づくと定められている。だが戦後に皇籍離脱した旧11宮家の15歳以上の男系男子を皇室の養子に迎える今回の案は世論の幅広い理解を得ていると言い難い。さらに木原官房長官は質疑で養子の子が男性だった場合、生まれながらの皇族であり、皇位継承資格を持つと改正案の意義を強調した。改正案が元にした立法府の総意にさえなかった内容だ。改正案が国民や国会の総意とかけ離れているのは明らかである。政府与党は会期が17日までの今国会で成立させる考えだが、認められない。まずは養子案の撤回が必要だ。木原氏は政府が法案をまとめる段階で盛り込んだ養子の子が男子だった場合の王位継承資格付与について現行法に基づく結果だと述べた。ただ現在の皇室典範は皇室が養子を迎えることを禁止している。認めるのは大転換であり、前提は大きく変わる。その子に現行規定が自動的に適用されるとの説明には無理がある。宮内庁は旧宮家の男系男子と天皇陛下は36から38親等の隔たりがあると明らかにし、共産党は門地や性別などによる差別を禁じる憲法に抵触する恐れを指摘した。養子案への疑問はさらに広がるだろう。数の力で押し切るようでは政府が必要性を強調していた誠実な議論にはならない。衆院本会議では与党に加え野党の中道改革連合や国民民主党、参政党などが賛成した。野党第一党の中道は養子の子が皇位継承資格を持つことに反発していたが、木原氏が立法府の検討を先取りしたり縛ったりする趣旨ではないと答弁したことなどを理由に賛成した。ただ数人が賛成できないとして採決前に退席した。中道は女性天皇の是非検討を主張しており、男系男子継承を前面に打ち出す案に賛成したのは理屈が通らない。問題点を深掘りせず追従する野党が政権の暴走を助長している。男系男子に固執し続ける限り、皇統断絶の危機と皇室に男子出世を求める重圧は続く。案を白紙に戻し、女性・女系天皇を含む皇位継承のあり方を一から議論し直すしかない。社説からでした。続いて今日の話題、七帝の狼。帝は帝王とか帝国などの帝という字です。書いた方は大阪報道部長福田康平氏。虎と狼たちの熱い戦いを、元旭山動物園園長の小菅正夫さん78歳が真剣な眼差しで見つめていた。北海道大など旧帝国大学7大学で争う全国7大学柔道優勝大会七帝戦が7月4日5日の両日福岡で行われた。戦前から続く高専柔道と呼ばれる寝技中心の柔道を引き継いだ独自のルールが特徴で、男子は勝ち抜き方式による15人制の団体戦で戦う。小菅さんは北大柔道部出身、首相を務めた4年時、一匹の虎より15匹の狼を作るをチームのスローガンに掲げた。虎とは 一人で何人も勝ち抜くことができる抜き役。狼は抜き役と引き分けられる分け役を指す。他大学に比べ戦力に劣る北大が勝つために考え抜いた戦略だ。結果、2年連続最下位だった北大が準優勝を果たした。今年の北大は主力4人を怪我などで欠く苦しい状況。準優勝で京大に敗れ3位、5連覇を逃した。現地で応援した小菅さんは、1回戦の東大戦を逆転勝ちで制し、準決勝でもしぶとく戦った後輩たちを、苦しい試合を勝つのが北大柔道、よくやった、とねぎらった。1回戦で北大に敗れた後、敗者復活戦を勝ち上がり優勝した北大の白の主将22歳は、小菅さんと同じ札幌南高出身だ。自身は準決勝までの4試合で計1勝3分け。決勝で京大のエースを止めきれず3敗したものの、チームは1973年以来、53年ぶりの優勝を果たした。同期の4年生10人の中から主将に選ばれた白の主将は、実力だと劣る面はあったけど、引き分ける部分では自信があったし、実力以外のすべてで引っ張れる主将になろうと努力した、という。虎にはなれなくとも、狼として泥臭く戦う。虎と狼に上下はない。勝てなくても引き分けてチームに貢献する。北大を含めた7帝戦全体に通じる精神、世界観が今年の大会にも確かに息づいていた。今日の話題からでした。次は読者の声からです。日本ハム2軍道内移転に喜び、釧路市田中良純81歳。プロ野球北海道日本ハムの2軍本拠地の移転先が候補地3市の熱い誘致合戦の末、恵庭市に決まりました。これで1、2軍が道央圏に集結、名実ともに北海道の球団になります。ファンの一人として嬉しい限りです。そこで要望があります。まず道内出身選手の積極的獲得と育成、そして活躍の場の提供です。それによりますます道民の日ハム愛が強まるのではないでしょうか。もう一つは4日の社説、若手の飛躍支える町にでも指摘されていましたが、2軍だけでなく1軍公式戦の地方開催を再開することです。地方都市のファンの切望に応えることで、より北海道に根を下ろすチームになると思います。そして最後の一つは、本拠地エスコンフィールド北海道で日ハムが日本一になり続けることです。地方球場で道内出身者を中心としたメンバーに声援を送り、監督の胴上げをエスコンで喜び合いたい、そんなことを夢見ています。もう一つ読者の声からです。そこまでってどこまで。恵庭市の医師高橋邦弘70歳。数年前からとても気になっている言葉があります。喉の痛みはありますか、と職業柄よくこういう質問をしますが、患者さんからはそこまで痛くはありませんと返事をされます。そこまでってどんな程度なのだろう。お天気キャスターが今日はそこまで雨はひどくありませんと解説。一体雨の量はどれくらいなの。以前は民放の若い職員だから使うのだと勝手に解釈していました。しかし最近は NHK のアナウンサーの会話でもよく耳にするようになりました。言葉は時代とともにその使い方も変化していくものということは重々理解しています。ですが、それほどというぴったりの言葉があるのにそこまでを使うのは、何か違和感を覚えるのは年を重ねたせいでしょうか。かくいう私も10年後には平気で使っているかもしれません。今日は疲れたでしょう。そこまでしんどくないよ、と。読者の声からでした。続いて高橋みっちょさん、同心川柳。途切れずに隊列を組む値上げ品。 途切れずに隊列を組む値上げ品、苫小牧、元波和幸。明日という欲があるから生きている。明日という欲があるから生きている。岩見沢、堀明義。長生きをしてみようかと欲が出る。長生きをしてみようかと欲が出る。旭川、伊藤玲子。便利さも我慢負担の時代来た。便利さも我慢負担の時代来た。安平、及川武雄。誕生日、元気で通過、追い弾む。誕生日、元気で通過、追い弾む。札幌、成沢、春夫。水曜日、英語があって楽しみだ。水曜日、英語があって楽しみだ。トーマ、安倍、瀬名。トーマ賞4年。初恋の恩師の通夜に投げキッス。初恋の恩師の通夜に投げキッス。札幌、矢沢かのん。同心川柳でした。続いて、人生100年時代、医療健康から、在宅医療、より良い選択を、の見出しです。第8回、日本在宅医療連合学会大会が、7月4日5日の両日、札幌市内で開かれました。道内外から、医療関係者らおよそ4500人が参加し、在宅医療の新たな取り組みや医療資源の確保など幅広いテーマで意見を交わしました。同時に開催された市民公開講座では、クイズ大会などを通して多くの人たちが理解を深めました。講師らがアドバイスした患者や家族がより良い選択をするための基礎知識やヒントを紹介します。15の市民公開講座のうち、最初に開かれたのが、一定規模以上の病院に備わっている連携室の役割を紐解く企画、病院の連携室は在宅医療の架け橋です。札幌医大病院医療連携福祉センターの不破看護師は、病院と地域をつなぐ調整のプロ、入院患者が安心して家に帰れるように、安心して家で過ごせるように橋渡ししていると説明しました。薩医大病院の連携室は看護師や医療ソーシャルワーカー、事務職員が担当。1、外来や入院中、退院後の生活相談。2、訪問診療や訪問看護の調整。3、医療・介護サービスなどの調整。4、退院後の在宅支援チームとの連携。5、外来や他の病院への紹介・予約を行っています。このうち4の在宅支援チームには、訪問診療室や訪問看護師らの医療チームと、ケアマネージャーやホームヘルパーらの介護チームなどがあり、不破さんは、家にいても病院と同じようにチーム医療が受けられると強調。連携室に相談することで、患者や家族は、不安を減らせると述べました。不破さんの同僚の在宅看護専門看護師奥山さんは、連携室が役割を果たした事例として、膵臓がんで入院していた60代男性と同居する40代長女の話を紹介しました。男性は家に帰りたかったものの、娘に迷惑をかけたくないと緩和ケアを行う病院への転院を希望。娘も家に帰してあげたいと考えていたが、父が私に気を使うと思うなら、と転院を受け入れようとしていました。事情を踏まえ、連携室の看護師は在宅支援チームの体制を作り、希望があれば入院できるよう準備。男性は退院して2ヶ月後、自宅で亡くなりました。本人は家に帰ってきてよかった、と述べ、長女は家で看取ることができてよかったと話したといいます。奥山さんは、最後は家で過ごしたいと希望する人が増えていると指摘。薩医大病院の医師や看護師も、患者や家族の在宅医療への希望を聞き、連携室につなぐといいます。連携室は、病院によっては、地域医療連携室や患者支援センター、医療連携相談室などの名称で設置されています。奥山さんは、どんな些細なことでも相談できる。困ったら連携室へと呼びかけました。 次です。在宅医療に関するクイズ大会は、会場内を丸と×の2つに分け、参加者はそれぞれの質問の正解だと思う方に移動して行われました。正解の数を競いました。札幌市内のメンバーが企画、司会を務めたホームケアクリニック札幌の藤原陽子院長と、生命館診療所の松山智子医師が質問を9つ読み上げ、めぐる診療所の飯田智也院長が正解の理由について解説しました。最初の質問は、訪問診療は65歳以上にならないと受けられない。正解は×。飯田さんは何歳でも受けられる。子どもの在宅医療は札幌で広く行われていると紹介しました。訪問診療を受けることには契約が必要である。丸。では、契約のもとに医師が定期的に患者宅に出向くことを伝えました。参加者を悩ませた問題は、札幌市で訪問診療を受けている人は約2万人である。正解は丸。高齢化に伴い、市内では毎年1000から2000人ずつ増えているといいます。また、人が家で亡くなると必ず警察が来る。生活は×。では、飯田さんは定期的に訪問診療が入っていて、家で最後を迎えた場合は、在宅医が死亡診断するため、警察は来ないと説明。訪問診療を利用していて亡くなったときは、慌てて救急車を呼ぶのではなく、まずは担当の在宅医か、訪問介護を利用していれば、訪問看護師に連絡するよう呼びかけました。このほか、家でも点滴をしてもらうことができる。正解は丸。認知症になったらすぐに施設に入らなければならない。×。歯医者さんも訪問診療をしてくれる。丸。在宅医療では他職種がチームで支援してくれる。丸という問いもありました。中には在宅医は聴診器で心臓の音と心の音を聞いている。正解は丸というユーモアあふれる質問も。飯田さんは患者が生活の場でどのように暮らし続けたいか心の声も聞いている。聞いていない先生もいると思うので×も正解と話し、会場の笑いを誘いました。在宅医療についてかかりつけ医や地域包括支援センターが相談に応じています。クイズ大会を企画した札幌市在宅医療協議会の三木会長は、元気なうちから在宅医療を知っておくといざという時の選択肢に広がると強調しました。人生100年時代からでした。次は暮らし面から泉です。帯広市の加藤和恵子さん、71歳主婦の方、タイトルは薫風に寄せて。初夏の庭に風が吹き抜ける。母が大切にしていたボタンが今年も大輪の花をつけた。行方にもなる花びらをハラハラと風に揺らし、隣では芍薬がまん丸いつぼみを膨らませて花咲く時を待っている。母を見送り、母がめでた庭を世話するようになって3年目。初めの年はどこに何が植わっているのかを知るのに精一杯だった。次の年は変わらず顔を出す草花に、また咲いてくれたのね、なんて言葉をかけながら過ごした。木も花も時の移ろいとともに何も言わずに姿を変えていく。順調に育ったり消えたり、気づいたら居心地のいい場所に移っていることも。生前高齢になった母は、水やりとか植え替えとか手間をかけなくても自然に任せて維持できるような庭を作っていたのだと思う。庭のことは母に任せっきりだった私でも、今では毎日庭に出て草取りを日課にし、なんとか庭を保ってこられた。そんな私の庭に、今年は春からいちごの花がたくさん咲いた。日課の草取りをしながら、少しずつ領域を広げるいちごを静かに応援してきた。いつかこの実でジャムを作らせてね、と話しかけながら。白いいちごの花にモンシロチョウが舞い、濃い紫の小さなスミレと並んで風に揺れている。その様は何とも可愛らしい。風の中の私の庭がたまらなく愛おしい。泉からでした。 これで社会面などから終わります。